皆さんこんにちは。プレプリどんどんマス AG です。2026年6月2日の最新論文、今回はマス .AG カテゴリから20本をお届けします。1本目はダニエル・ハルパー&ライストナーさんとアントニオス・アレクサンドロス・ロボティスさんによるプロパティオブ・ディフォームド・マス&フェーズ・ファンクションズ、変形質量及び位相関数の性質です。この論文では三角形の安定条件の空間において変形質量と変形位相という関数の基礎的な性質を明らかにしています。もともと安定条件の空間に標準的な距離位相を入れると自然な斜像が同層斜像にならないという困った問題がありました。そこで著者たちは重み付き点の構成空間の極限として解釈できるより強力な位相を導入するという工夫をしています。具体的には非ゼロ対象の質量速度を定義し、それを用いて変形質量や変形位相を積分で定義しました。その結果、これらの関数が連続であることを証明し、安定条件の空間を有限速度の積空間へ同床に埋め込むことに成功しています。さらに過去の文献で不十分だった変形質量の三角不等式を完全に証明したほか、対象の切り出しに関する逆三角不等式まで導き出しています。特にディフェオロジー空間の理論を用いて速度の空間に滑らかな構造を議論している点は非常に緻密なアプローチで驚かされます。 ADE 型の基板に関連する有限型の三角圏ではより単純な積位相でも同床になることを示しており、理論的な整合性がしっかりと保たれています。2本目はエンハオフェンさんとフミヤ岡村さんによるモズリスペースオブジーナス1カーブスオンクオーティック&クインティックデルペット3フォールズ、4次および5次のデルペット3次元多様体上の主数1の曲線のモジュライ空間です。この論文では複素数体上の4次と5次のデルペット3次元多様体における滑らかな主数1の曲線のモジュライ空間について詳しく研究しています。特に幾何学的マニンの予想というある程度大きな次数を持つ曲線のクラスにおいて自由な曲線をパラメータ化する成分の数がブラウアー群の大きさに安定するという予測に挑んでいます。著者の方々は自由な曲線を扱うマニン成分とそれ以外の例外的な成分を明確に区別して分析しました。ここで面白いのが可動なベンド&ブレイクという手法を使っている点です。自由な主数1の曲線をより次数の低い自由な主数1の曲線と自由な有理曲線の和へと対化させることで構造を解き明かしています。その結果、十分な次数においてマニン成分は唯一存在することが証明され、幾何学的マニンの予想が正しいたことが示されました。定次数では円錐曲線の二重被覆のような特殊な成分が現れるものの、基本的には自由な斜像か直線の多重被覆かというシンプルな構造に集約されます。複雑な例外成分が直線のファの曲面を通る斜像に限定されることを突き止めたあたりに非常に鮮やかな分析力が光っています。3本目はルーカス・ハマダさんによるオン・ザ・カテゴリー・オブ・モデュルズ・オーバーバンド・デラティブ・シェムズ・ハイペリング・シェムズ・アンド・プロト・エクサクトネス・バンド上の下群の件について相対スキーム・ハイパーリング・スキームおよびプロト完全性です。この論文ではハイパーリングを一般化したバンドという代数構造を使い、要素が一つだけの対上の幾何学という非常にエキゾチックな領域に新しい枠組みを提案しています。まずバンド上の下群の圏が完備で予完備な平対称モノイダル圏であるいわゆるコスモスになることを証明しています。ここからが面白いところで、著者はこの理論を既存の相対代数幾何学やハイパーリングスキームと結びつけようと試みました。その結果、幾何学的なバンドスキームの圏はバンド下群の圏に関する相対スキームの圏と等価であることが分かりました。一方で バンドはハイパーリングを一般化したものなのに、それぞれのスキーム理論は互換性がないという意外な結論に達しています。これは特異な素イデアルの扱い方の違いによるもので、理論的な境界線がはっきりしていて興味深いです。さらにバンド上の家群の剣にプロと完全構造が入ることを示しており、これはキュレンの完全剣を非可方的に一般化した画期的な成果といえます。4本目はコリン・スタス兄さんによるエクストレマリティ・オブ・タウトロジカル・クラス・オブ・マトロイッツ・イン・ネフコンズ、ネフキリにおけるマトロイドのトートロジー類の見渡せです。この論文では痴漢多面体多様体やステラ多面体多様体というちょっと複雑な名前の多様体におけるネフキリについて研究しています。具体的にはマトロイドのトートロジーチェルン類が作る半直線がこの霧の端っこ、つまり極端な光線になっているかどうかを調べています。もともとランク関数やベルグマン類から得られる類が極端であることは分かっていましたが、著者はトートロジーチェルン類がそれらの間をどう埋めるのかに注目しました。アプローチが非常に巧みで、トーリック多様体の理論やチャウカンを使い、ネフ類をミンコフスキー重みとして表現しています。さらにフラグやマトロイドのマイナーという組み合わせ論的な分析を組み合わせることで、ある種の等価関係を定義し、極端な光線であるための条件を導き出しました。結果としてループやコロープを除いて連結であるという非常に明快な組み合わせ論的条件が極端性を決定することが示されました。特にループのない任意のマトロイドの拡張ベルグマン類がステラ多面体多様体において極端な光線を生成するという結論は非常に強力な結果だと思います。5本目はエリック・メンドーザさんによるオン・ジェネラリズド・ウェイヤーズ・トラス・セミグラップス・イン・リネアーイズド・ファンクション・フィールズ、線形化関数体における一般化されたワイエル・シュトラス半群についてです。この論文では線形化関数体において次数が1で完全に分岐した相異なる点集合に対する一般化されたワイエル・シュトラス半群を詳しく調べています。この半群は符号理論において最適化されたパラメータを持つ代数幾何学符号を構築するためにとても重要な役割を果たします。これまでは単一の点や特定の関数体に焦点が当てられていましたが、著者はこれを一般化し、絶対極大要素と相対極大要素を具体的に決定することを目指しました。これらが分かれば半群の構造や純粋なギャップの集合を完全に記述できるからです。手法としてはリーマン・ロッホ空間の分解やフイッチという概念を用いた因子の分析が使われています。特に2つのリーマン・ロッホ空間が等しくなるための算術的な判定基準を確立したことで、極大要素の特定がぐっと簡単になりました。理論的な成果を実際の曲線に適用している点も見どころです。アルティン・マンフォード曲線の解析では体の表数に応じて極大要素の集合を決定しています。さらに表数64の体上の主数10の曲線という有利点が非常に多いケースでも具体的に計算されており、理論が実践的に機能していることがよくわかります。6本目はアルノー・マイユさんによるアルゲブレイック・マグネティズム X プロダクト・オブ・アトラクターズ・ビア F の1からジオメトリ、代数磁気 F1 幾何学によるアトラクタの X 積です。この論文では F1 幾何学という非常にユニークな枠組みを使ってアトラクタの X 積を求めるための公式を提案しています。もともとは代数磁気という分野の課題を解決したいという動機から書かれていて、具体的にはある代数空間上の代数的な作用に対して異なる部分モノイドを磁石のようにみなしたとき、それらに対応するアトラクタの共通部分をどう記述できるかという点に挑んでいます。ここで使われているモノスキームという概念が面白いですね。これは 局所的に下巻モノイドから構成されるモノイドの層のことなのですが、共通の軍艦尾化を持つ細かい部分モノイドたちをうまく貼り合わせることで一つのモノスキームが作れることを示しています。そしてここからが本題です。ある種の幾何学的な条件の下で部分モノイドの和集合に対するアトラクタは個々のアトラクタの共通部分に等しくなるという定理を導き出しました。さらに元の位が滑らかであれば得られるアトラクタも滑らかになるという結果も得られています。単なる共通部分の計算だけではわからない F1 幾何学という視点からのみ導かれる滑らかさの性質が明らかになった点は非常に鋭い考察だと思います。7本目はケンタロウ田中さんによるスペースオブプライムコングルエンシズイントロピカルジオメトリトロピカル幾何学における素合同式の空間です。この論文ではトロピカル台数における素合同式の空間とその幾何学的な構造について研究しています。もともとこの分野では行列を使って素合同式を表現していましたが、表現が唯一に定まらないため方眼関係を調べるのがとても大変でした。そこで著者は行列の代わりにフラッグという概念を導入することで素合同式を唯一に表現する方法を編み出しました。さらにこの局所的なモデルを扇という組み合わせ的なデータで貼り合わせることでトロピカルトーリックスキームという新しい枠組みを構築しています。通常のトロピカルトーリック多様体がこのスキームの中に部分空間として組み込まれている点に台数幾何学的な視点からの深いこだわりを感じますね。またどの素合同式が有限生成であるかという純粋に台数的な問題に対しても明確な判定基準を示しています。トロピカル幾何学という新しい領域にスキーム論という強力な道具を持ち込んで整理した非常に意欲的な研究でした。8本目は秋池田さんと武志高橋さんによるアノートオン SG ポインツ4レデュースドプレーンカーブス簡約平面曲線における SG 点に関するノートです。この論文ではこれまで主に規約な平面曲線で研究されてきたガロア点という概念をより広い簡約平面曲線へと拡張して考えています。特に注目しているのが曲線のすべての規約成分に対して直線への遮影がガロア拡大を誘導する同時ガロア点いわゆる SG 点についてです。著者たちは各成分が特異点を持たない場合にこの SG 点がいくつ存在するかを突き止めようとしています。特に成分の次数が2または3というこれまで未解決だったケースに挑んでいます。次数が2の場合内部の SG 点と成分の相対曲線の間に1対1の対応があることを示しその数を正確に決定しました。次数が3になると話はぐっと複雑になります。ここでは SG 点を遮影変換へ拡張できる第1種とそうでない第2種の2つのタイプに分類して分析しています。ベイユストラース形式の楕円曲線やねじれ点を使った具体的な例を挙げながらどのような条件で第1種になるかを考察している点にこだわりが感じられます。最終的に次数3の曲線における第1種の SG 点の最大数や第2種の幾何学的な特徴という課題を残しつつも分類を精緻化させた重要な成果をまとめています。9本目はパットランクさんによるローカリゼンサブカテゴリーズ4アルゲブレイックスタック台数スタックの局所化部分圏です。この論文ではある種の台数スタック上の順連接コホモロジーを持つ副体の到来圏についてテンソル局所化部分圏の分類を確立しています。もともとネーター間やスキームの場合局所化部分圏は基礎となる位相の部分集合によって決まることが分かっていました。ですが台数スタックになると到来圏が常にコンパクト生成であるとは限らないため状況はもっと複雑になります。そこで著者はコンパクト生成をあらかじめ仮定せずにこの分類を拡張しようと試みました。 ここで登場するのが転生性スタックという概念です。これは道来圏が点の剰余体の生成する局所下部分圏と一致するスタックのことです。滑らかな定時に沿った部分圏の効果原理を用いることで転生性スキームによる滑らかな定時を持つアフィン点集中台数スタックはそれ自体が転生性であるという定理を導き出しました。結果としてスタックの位相の部分集合とテンソル局所化部分圏の間に1対1の対応があることが示されました。無限個の変数を持つ多項式間が転生性にならないというちょっと意外な判例も見つかっていて、スキームの性質を深く掘り下げた非常に緻密な議論が展開されています。10本目はチェニャンシュさん、ジクアンジュアンさん、アンリゲナンシアさんによるステーブルデゲネラチオン、ノンデゲネラテフォームズ&カレディンズコンジェクチャー、安定対価非対価形式およびカレディンの予想です。この論文では特異点における安定対価という操作が非対価な微分形式をそのまま保存することを証明しています。特にシンプレクティック特異点を安定対価させてもそのシンプレクティックな性質が失われないことを示したのが大きなポイントです。この結果を使ってシンプレクティック特異点の形式的完備化は常に円錐状になるという長年の課題だったカレディンの予想を解決しました。手法としては局所軽安定性理論や正規化体積最小化の研究を組み合わせており、微分形式の消滅次数と安定性域値の関係を丁寧に分析しています。単に予想を証明しただけでなく、ニルポテント軌道平方の正規化やハイパートリック特異点についても具体的な最小化者を特定しており、理論的な美しさと実用的な具体例が両立していると感じます。シンプレクティック構造が退化しても崩れないという頑健さが最終的に円錐構造というシンプルな形に結びつく流れは非常に鮮やかで説得力があります。11本目は CSCC からのクロス投稿でアレクセイ・オビチニコフさんとペドロ・ソトさんによるベリファインググローバルアイデンティフィアビリティオブパラメトリックリネアオードモデルイズ NP ハードパラメータ付き線形上微分方程式モデルの帯域的識別可能性の検証は NP 困難であるです。この論文では上微分方程式モデルにおいて観測データからパラメータの値を唯一に特定できるかという帯域的識別可能性の計算複雑性を分析しています。もし複数のパラメータの組み合わせが同じデータに適合してしまうとモデルの物理的な解釈ができなくなってしまいます。これまで局所的な識別可能性については研究されてきましたが帯域的なケースの難易度は不明でした。著者たちは微分台数や台数的な計算複雑性モデルを用いてこの問題が実は NP 困難であることを証明しました。特に入出力方程式を導き出す際に項数が爆発的に増えるのを防ぐために展開しない形でのガウス消去法を導入している点に実用的な計算コストを意識した執念のようなものを感じます。結果として実平体や有限体など様々な体においてこの検証が非常に難しいことが示されました。理論的な壁を明確にしたことで今後のアルゴリズム開発に重要な指針を与える研究となりました。12本目はマス NT からのクロス投稿でリライさんとヨハネス・スプランクさんによるオンザ P、T、アリック・リトルウッド・コンジェクチャー・イン・オッド・キャラクタリスティクス奇表数における PT シン・リトルウッド予想についてです。この論文ではリオファントス近似における有名な未解決問題の関数対版である P シン・リトルウッド予想という難問に挑んでいます。この予想はある種の数たちの積に加減があることを主張するものですが、実は正表数においてこれが成り立つのかが大きな議論になっていました。お二人はある種の形式的ローラン級数を具体的に構成することでこの予想が成り立たないことを証明しました。特に関数方程式を用いて解析をシンプルにするというアプローチが非常に鮮やかです。 その結果、帰票数を持つあらゆる基礎体上の規約多項式に対して、この予想が偽であることを示す判例を導き出しました。これまでの研究でも一部のケースで判例は見つかっていましたが、あらゆる帰票数に対して一気に証明してしまった点に、研究者の執念のようなものを感じます。しかも、以前の手法よりもずっと簡潔に証明をまとめ上げたということで、非常に効率的なアプローチだったことがうかがえます。最終的に、この予想が帰票数の世界では完全に否定されたという衝撃的な結論に至りました。13本目は、マス NT からのクロス投稿で、デイビッド・ハンセンさんとルーカス・マンさんによるザ・カテゴリカル・ローカル・ラングランズ・コンジェクチャー、カテゴリー的局所ラングランズ予想です。この論文では、ファルグとショルツが提唱したカテゴリー的局所ラングランズ予想を証明するための壮大なプログラムが提示されています。具体的には、準分裂ピーアディック群という設定において、この予想を攻略するための戦略を練っています。特に注目したいのが、ポイッタカー係数間種とアイゼンシュタイン級数の整合性という仮説を鍵に据えている点です。GLN の場合、この仮説さえ証明できれば予想全体が導かれることを示しており、非常に効率的なアプローチに驚かされます。さらに、より一般的な群についても、レビブ分群への機能法を用いて問題を単純化する原理を証明しました。これにより、現在の技術をもってしても多くの古典群にこの理論を適用できる道が開かれています。高度な検論的な道具を駆使して、数論の難問に真正面から挑む姿勢が伝わってくる内容でした。14本目は、マス NT からのクロス投稿で、ソクヒョン・チョイさんによるアッジチベリジリティ4イメージズオブラショナルポインツオンアベリアンバラエティーズ2ザ・ゼネラルケースアーベル多様体上の有利点の像における下方的合成第2部一般的なケースです。この論文ではアーベル多様体の群構造とそれをアフィン空間に移した時の下方的な構造がどう関係しているかを探っています。簡単に言うと、アーベル多様体の有限ランク部分群を移した先の集合があまりに強い下方的な構造を持つことはないということを証明しています。以前の研究ではアーベル多様体が単純であるという厳しい制限がありましたが、今回の研究でその制限を完全に取り除いたのがすごいところです。どんなアーベル多様体でもこの合成が成り立つことを示したので、理論的な汎用性がぐっと高まりましたね。証明には次元に関する機能法という手法が使われています。具体的には上の局所と呼ばれる特別な領域をうまく分析し、高次元の難しい問題を低次元のケースに分解して解決しています。ガオさんやゲさん、キューネさんによる一応モルデルラング予想やレモンさんの誘拐性定理といった高度な道具を駆使して下方的エネルギーに上限があることを導き出しています。結果としてこれらの集合が一般化された算術級数のような振る舞いをしないことが分かりました。票数ゼロの世界におけるアーベル多様体の性質をここまで一般的に明らかにできたのは大きな前進だと思います。15本目はマス SG からのクロス投稿で、ユージン・ラーマンさんとルーベン・ルイスさんによるライ・ラインハート&ポアソン・アルゲブラス・オーバー・シー・インフィニティ・リング C 無限大環状のリーリネ・ハート代数とポアソン代数です。この論文では微分幾何学と代数幾何学の橋渡しをするために C 無限大環という特別な枠組みを使ったリーリネ・ハート代数の理論を構築しています。通常の代数幾何学では滑らかな多様体の構造を完全には捉えきれないという課題がありますが、そこを C 無限大環を用いることで解決しようとしています。特に面白いのが自由な C 無限大代数という概念を導入した点です。これにより多様体上のベクトル速の切断の加群からその相対速上の滑らかな関数感を導き出せるようになります。 さらにポアソン構造を持つ C 無限大感と B リネハート代数の間に1対1の対応関係があることを証明しました。この理論を使うと特異な要素構造のような扱いが難しい対象をポアソン幾何学における拡張問題として書き直して分析できるそうです。コンパクトなリー群の作用による軌道空間の寄せ束を計算する例では定義のわずかな違いが異なるポアソン感を生むことが示されており、特異点に対する感度の高さがうかがえます。16本目はマス CA からのクロス投稿でアダム・コフマンさんとイフェイパンさんによるコンストラクティング・ディスコンチナース・バット・ローカリー・ブーンデッド・ラショナル・ファンクションズ・ユージング・オジャシー・ウィックツ・イネクオリティーズ・ロヤシェビッチの不等式を用いた不連続だが局所有解な有理関数の構成です。この論文では分母が0になる点付近で根が爆発せずに有解であるにもかかわらず不連続なままの多変数有理関数について研究しています。普通有解ならなんとなく連続に近づきそうな気がしますが、実際にはそうはいかないというのがこの話の面白いところです。著者たちは多項式の増大度と 0. 点集合への距離を関連付けるロヤシェビッチの不等式という道具を使い、分母の指数を絶妙に調整することで有解性と不連続性が共存する臨界的なバランスを見つけ出しました。特に分母の 0. 点集合が分子の 0. 点集合に含まれていれば、そのような不思議な関数を必ず作れるという結果を導いています。さらに多項式の勾配のノルムを分母に使うことで不連続な点がある単なる点ではなく大きな次元を持つ集合になる例も示しました。複素正則多項式まで持ち出して未有理関数を構成するあたりに非常に執念深いアプローチが感じられます。17本目はマス RT からのクロス投稿でジウェイ・ユンさんによるパーバースフィルトレーション・オン・ザ・コホモロジー・オブ・アフィネ・スプリンガー・フィバーズ・アフィン・スプリンガー多様体のコホモロジーにおけるパーバース・ろ過です。この論文ではアフィン・スプリンガー多様体のコホモロジー構造、特にウェール群の表現としての最上寺コホモロジーに注目しています。著者はアフィンスプリンガー多様体と古典的なスプリンガー多様体のコホモロジーとの関係を解き明かそうとしています。具体的にはヒッチン多様体のパーバースろ過を局所的に模倣した手法を導入し、グローバル化というアプローチで分解定理や相対的ハードレフシェッツ定理を適用しています。この構成が非常に巧妙で、局所的な問題を帯域的な視点から捉え直すことで難しい証明を突破している点に感銘を受けます。結果として任意の位相的べき例言においてアフィン・スプリンガー多様体の最上寺コホモロジーが対応するスプリンガー多様体のコホモロジーを部分小として含むことが証明されました。特にタイプ A のケースでは最小の簡約型に対して次数月化群としての標準的な動径が示されており、非常に精緻な結果となっています。18本目はマス NT からのクロス投稿でジェイコブ・グリーンさんによるイントリンジック・サブグラップス&ザ・エル・アディック・ガロア・イメージ固有部分群とエル・アディック・ガロア像です。この論文では代数幾何学の視点から滑らかな遮影局面におけるピカール群のねじれ部分群に定義されるある特別なペアリングの核となる固有部分群について研究しています。特にこれまでは有理数体という限定的な範囲でしか議論されていなかった楕円曲線の固有部分群の分類を任意の体にまで広げようという意欲的な試みが行われています。解析的な手法を代数的なアプローチに置き換えて一般化した点に著者の強いこだわりが感じられますね。具体的には同型写像の性質を利用して特定の位数を持つ有理的な巡回部分群が存在する場合に固有部分群がどのような構造を持つかを明らかにしました。さらにこの部分群がガロア像と密接に関係していることを示し、モジュライ空間のひねりにおける有理点として問題を定式化しています。有理数体上の楕円曲線に対しては 定と正規形を用いて具体的に計算できるアルゴリズムまで構築しており、理論的な美しさだけでなく実用的な計算手段まで提示している点が非常に素晴らしい論文でした。19本目はmas.ac からのクロス投稿で、トマシュ・コシールさんによるヨルダンタイプス4ペアーズオブコミューティングニルポットンとマトリシズ A サーベイ可観なべき0行列のペアに対するジョルダン型に関する概説です。この論文では互いに可観な2つのべき0行列がどのようなジョルダン型の組み合わせを持つことができるかという問題についてまとめています。もともとこの問題は条件を満たす整数の分割を正確に記述するのが非常に難しいことで知られています。著者は線形代数や組み合わせ論、そして代数幾何学の道具を使ってこれらの分割の間の関係を深く掘り下げています。特に注目したいのが密な軌道写像というアプローチです。あるべきゼロ行列のジョルダン型に対してその可観弧の中にある密な軌道のジョルダン型を考えることで各部分が少なくとも2以上離れているというロジャース・ラマヌジャン分割と呼ばれる特殊な構造が現れます。さらにボックス予想という難しい予想の証明についても詳しく解説されています。ここではバージ対応という分割と二進語を一つに結びつける手法が使われており、コードの分析を通じて逆像の構造を明らかにしています。どの分割でも可観になるユニバーサルなケースがある一方で、異なるロジャース・ラマヌジャン分割同士は決して可観にならないという対比がとても鮮やかです。最後には他のリー代数へこの枠組みを広げられるかといった刺激的な未解決問題も提示されています。最後はマス NT からのクロス投稿でアンドレア・ガレッセさん、ダビデ・ロンバルドさん、フランチェスコ・ナッカラートさん、ウンベルト・ザンニエさんによるファインディング・ザ・コンプリメント・オブ・アン・エリプティック・カーブ・インサイド・ア・ジャコビアン、ヤコビアン内部の楕円曲線の補集合を求めることです。この論文ではアベル多様体の幾何学における実用的なアルゴリズムを提案しています。具体的には主数2の曲線から楕円曲線への写像が分かっているときに、その補完となるもう一つの楕円曲線と写像を具体的に導き出すというものです。これまでも理論的な枠組みはありましたが、計算に使うにはあまりに抽象的すぎました。そこで著者たちは曲線の対称事情を用いてヤコビアンを表現し、ガロア自己動径や対称関数を駆使することで実際に計算可能な形での方程式を導き出しました。特に4つのステップからなる具体的な手順が示されており、3次から5次までの被覆の例でその効率性が証明されています。単なる存在証明に止まらず、実際に手を動かして答えを出せるようにした点に計算数論への強い情熱を感じます。この手法を使えば四字多項式に関連する方程式に有理数解が無限に存在するかどうかという問題も判定できるそうです。理論と実践が見事に結びついた非常に使い勝手の良い研究と言えます。さてさて、今日は三角形やデルペット三次元多様体からバンド状の下群、マトロイド、線形化関数体、そして F1 幾何学まで非常に深みのあるエキサイティングなトピックをたどることができました。数学の奥深い世界を堪能できた素晴らしい時間でしたね。それではまた次回お会いしましょう。